マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。2週間ぶりのご登場です。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをスタジオにお迎えしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
太蔵さん、はい、ドヤ顔ですね。
いやいやいやいやいやいや、そんなね、大したドヤ顔はしてませんよ。
いや、してますね。
いやいやいや、ね、そりゃね、そのこんなちょっと株価が下げ止まったぐらいでね、ドヤ顔する気はないですけどね。ただ2週間前、私がここで、ちょうどあの株価急落の真っ最中に来て、どうなんですかってね、ご指摘いただきましてね、相も変わらずストロングバイですよと、こんなのはね、相場が間違ってるんですよと、
はい、
そう言った瞬間に株価急落しましたね、またね。だいぶおおと思いましたけどね。ただこれね、ぜひこのリスナーの中の個人投資家の皆さんは、今これからのね、マーケットは結構こうやってこう乱高下する、はい、ボラティリティの高い、そういった相場環境が結構来るだろうなっていうことは、覚悟しなきゃいけないなと思いますね。で、その要因はですね、これ2週間前も申し上げましたけども、なぜ私がストロングバイと言えるかと言ったら、何の経済状況変わってませんよねと、そんな1日に1000円も株価下げるほどのなんかニュースありますかと、不安材料ありますかと、なんもない。じゃあなんでこんなに下げてるか、もう私の結論はね、完全にこれね、 AI に頼ったね、1秒に何億回 の株取引やる
超高速取引
ね。え、いや本当ね、私はもうね、 AI っていうのはこんなにバカかと思わなかったですね。もう AI ぐらいだったらね、私の頭の方がよっぽどね、杉村太蔵がよっぽど優秀ですよ。
AI というとやはりやっぱり短期取引っていうことになります
よね。いや、だからね、僕ね、 AI もう少しね、僕から学べと、
見習えと、
杉村太蔵の頭の中をもうちょっとディープラーニングしたらもうちょっと安定するんじゃないかなと思いますけどね。こんな短期でねやってね、だからね、本当個人投資家の皆さんね、これは本当に健全なる投資家のによる投資判断として株が売られてるのか、ただただ目先の値動きだけで追っているバカ AI による大量売りなのか、それをきっちり見極めないと、前回のように、うわーこれ1000円も下げた、2000円、もうこの先また1万5000円下がっちゃうんじゃないかっていう、そういう、惑わされた投資家は大損しちゃうと。どっしり行きましょうと。私はだからもう何ら変化ない、ストロングバイ継続中と。だからドヤ顔してませんけどね。
声が大きくなってます
ドヤ顔してませんけど、どうだいというぐらいの気持ちですよ。
これからまたね、上げ下げっていうのは多くあるっていうような状況の中で、またじゃあ、下がったところで、そこをチャンスかどうかということを見極めるのは、一本、材料を考えるとすれば、世の中が変わってるのか変わってないのか、
おっしゃる通り、
ここを抑えればいいってこと
ですね。おっしゃる通りです。で、世の中が変わってるか変わってないか、我々まず真っ先に一番分かりやすいのはどこかというと内閣支持率なんです、
はい、
内閣支持率が下げてないでしょっていうのが国策投資家のまず一対一、
50% 台キープで続いてますね。
これはやっぱりすごい安定政権ですと、でそのよく長期で、国内のことを見ていくと、例えば今第4次産業革命だと、さっき言った AI だ IoT だフィンテックだブロックチェーンだ、いろんな新しい、技術が、開発されようとしていると、この第4次産業革命の一番恩恵を受けるのはどこの国かって言ったら、世界で日本ですよ。どんどんどんどん人口が減少していって、そして働き手が少なくなる、だから生産性を高めましょうと、その革命ですからね。でこれアメリカや例えばインドなんかで生産性高めようなんてしたら、インドって20代の若い人いっぱいいるから、そんな社会的に不安定になっちゃうと。インドの人言うらしいですよ、日本は羨ましいと、この産業革命のね恩恵を一番受けれると、思う存分産業第4次産業革命ができると。だからね、この2点を取っただけでもね、国内だけを見ても十分改造量になるし、じゃあ海外見渡して不安がそんなにあるかと、特に中国、私はまあ中国の海洋派遣だとか軍事の拡張なんかは政治的には大変不安なところもありますけども、習 主席ですか、
はい、
これが今度長期政権
任期撤廃の、ね、あ、会見案提出という話あります。
これも政治体制が違うんで何とも言えないんですけども、少なくても私が一番心配しているのは中国経済が大崩壊するかどうか。だからここはね、この安定政権でちょっとその中国経済崩壊のリスクは少しこう後退したかなというところですね。だから、ま、周り見渡してね、売り材料がないのにあんなに売られてると。これをどういうかって相場が間違ってるって言うんです、うん、相場が間違ってるときはね、個人投資家はね絶好の買いのタイミングだっていうことはねよく分かっていただきたい。
そして目先の株価水準で判断しないということですね。
判断しない、うん、これはバカ AI がやってるかどうか、健全な投資家がやってるか、そこの判断がとても大事ですよ。ものすごくね、投資の世界の AI ってね、誰に習ってんだと、どこをディープラーニングしてんだと、いや本当ね、 AI に教えたい、投資ってこうだよと、杉村太蔵流の太蔵から学んだ AI を見て会いたい。
AI っていうのはね、知能だから、知能は何かを見て学ばなきゃいけない。
学んでるでしょ、
う
ん、
これはもっと太蔵の脳みそを、ね、そうそうそう見て学ばなきゃいけないと。
僕はもっとだ、見習えと AI は
長期視点でね、
長期視点で、それを言いたい。
成長性を見
る、誰が作ってるのか知りませんけども。
でも太蔵さん、その2週間前と比べて、まあ、ドヤ顔になるのはまあそれはそれでいいとして、でだから僕思うんだけど、そんなに日本のこの内閣支持率と、今株価が上がったことと、そんなに関連付けて考えられるのかなっていうほど、でも素直に思ってるんですよ。でも本当はね、だってアメリカの金利が上がったとか、それが落ち着いたとか、なんかそんなことでアメリカの株の方がもうね、ナスダック総合指数がほとんど高値に近くなってるわけですよ。でもやっぱり内閣支持率、日本の内閣支持率、これは関係あるもんなんでしょうかね、これ。
やっぱありますよ、うん、これで仮に内閣支持率が今 30% 切ってたら、はい、もうストロングセールになっちゃいますもん、私も。やっぱりね、内閣支持率、このベースがとても大事だと。ただ私から言わせるとですね、これだけ強い政権、安定した政治基盤があるにもかかわらず、なんかこうやろうとしてる改革が今一つパッとしないっていうか、なんかこう大してつまんないことやってんなっていうのは率直思いますね、うん、
あのリスナーの方で、あの太蔵さんが掲げる配当金への課税の撤廃に賛成ですとおっしゃるしずさんのご意見来てますね、ただしこれをすると世間では金持ち優遇と言われると思うので、今でも制度としてある配当控除をうまく活用すれば良いのではないかと思います。これであれば、兼業投資家の投資ですとか一般人の資産運用だけに恩恵もありますし、収入制限を設ければ金持ちでも一定額までしか還元されないので問題は起きないのではないかと思いますというようなご意見もありますけども
。なるほどね、一つの意見だと思いますけども、はい、あの僕はその個人投資家のね、配当金に関してはね、あの売ったり買ったり、その譲渡所得に対するね、譲渡益に対する課税はこれは結構ですよと、はい、ただもうずっと持ち続けている株の配当金にまで今2割、課税がかかってくると、それを撤廃するだけでね、どれほどこの個人投資家が安定したあの資産形成ができるかと。特にこれからも人生100年時代だと、80年85年じゃないと。そうなった時にこの我々の老後の資産形成ってのは極めて重要ですからね。だからこの配当金非課税と、これをね10年ぐらいね、あの特例でねやるだけでね、しかも私最近もね講演で言うんですけどね、これから日経平均株価が2万5000円、3万円、3万5000円といくにはもうね、個人投資家、ここのね、個人マネーがいかにね、そのリスク取れるかっていうのが非常に大きなポイント。で、今900兆円が我々現金、あの、銀行に預けてると。皆さんね、じゃあどのくらいの資金を最初やったらいいのかってよく聞かれるんですけどね、今すぐ使わないお金の1割。銀行に預けてるお金の1割で結構ですからね、投資に回してほしいと。たった1割かって言いますけど、900兆の1割って90兆。これを10年って言ったら毎年9兆円。日銀様が何もこんだけ支えてるって言ったら年間せいぜい6兆ですよ。それ比べたらね、毎年9兆円の個人投資家のお金がね、日本株に入ってくるとね、どれほどのインパクトになるか。でこの間あのその積立NISAでしたっけ、
はい、
あのその解説がね、なんか150万口座これまでと合わせて増えたというような、かなり増えたんだと、
ちょっと1月からスタートのですね、
結構増えてきたと、だけどたったそんだけかと、 もっとねこの投資に関心を持ってもらいたいなと、私もねもうこれこの番組出させてもらってね、少しでもこう個人の皆さんにね投資に関心を持ってもらいたいなと思って頑張ってますけどね、まだまだ足りないなと思いますね。
長い人生を見据えてできるだけ若いうちから株式投資に親しんでいこうと、うん、それで株をね将来のために少しずつ貯めていこうと、こういう人たちが増えていくと日本の将来も明るくなるという、
いや
そんな考え方ができるわけ
で、ね、やっぱ株持ちますとね、うん、もう政治にすごく関心持ちますよ、うん、今の時の政権がどんな政策をやろうとしてるのかと、はい、そうするとね優秀な立派なその有権者が育つってことになりますからね、うん、だからねこの国はやっぱ投資家が増えればより良い国になるというのは僕の考え方なんですよね、うん、
でちょっとリスクシナリオでその長い人生の、僕時々言うんですけど、人生長い100年まで生きなきゃいけないっていうことになると貯蓄をする人が増えるんじゃないか、
そう
するとお金を使う人が減るのではないかというようなことが、逆にこれなんかマイナスの要因になるんじゃないのかなと、ね、60歳までに1億円貯めなきゃいけないとか言ったらそれ使わないお金になっちゃうじゃないですか、
そう
僕それがね、時々ね、マイナス要因じゃないかって気にするなるって言ってるんですけど、
いやどうですか、本当その通りなんですよ、これこの間テレビ見てましたらね、65で退職して普通に80、85まで生きたと、そんなに贅沢な暮らしをするわけじゃないと、毎年ハワイ旅行行くわけじゃないと、ごくごく普通の老後の暮らしを送るのに年金を除いて1人2000万から3000万だと、100まで生きると4000万から6000万だと、そんなこと言われたら誰がお金使いたくなりますかと、そんな普通の人はそう言われたらですね、将来これ大きなお金がかかりますよって言われたらもうとにかく節約します、貯金します、もう電気もこまめに消します、もうこんな明るくする必要ありませんと、もうガスも弱火でことことと、それからスーパーだって 10%、20% 引き当たり前、もう半額まで待ちましょうと、もう夕飯は10時以降ですと、ただね人生100年っていう時代が来るとそりゃ貯蓄や無駄なお金を使わない、電気をこまめに消すということもね、うん、大事なんだけども、それだけでは限界があるだろうと、うん、だから少しでも投資、だから僕ね今少しやってますけども、80歳まで、
はい、
まあ、資産運用しようと、うん、だから今僕私38ですから42年間はもうずっとコツコツコツコツ買って、で複利運用配当金も同じだから42年の間には2回か3回ぐらいなんとかショックが来ますよ、また1万5000割れる、1万円割れる、どう今のような安定政権が続くわけじゃない、また1年に1回コロコロコロコロ変わるようなそういう時代も来るかもしれない、でも長期で見て、そうした複利運用積み立て長期投資運用をすることによってですね、そうしたリスクを回避できると、これがねやっぱね一番だと思う。 AI はなぜそこを勉強しないのかなと思うんですよね。
福利の効果って大きいですよね。福利の効果ってね、
めちゃくちゃ福利運用がね本当一番なんですよ、私に言わせると。
じゃあ運用の世界じゃなくて AI はもっと実業の世界で働いてほしいなっていうのが太蔵さんの、
ね、今の。それで菅さんね、よくね最近この日経金株価っていうのはね、そのどのくらいまで上がるんだっていうね、やっぱり質問、僕はねストロングバイだからね、はい、言うんですよ、はい、聞かれるんですけどね、はい、この株の難しいのはね、例えばねリンゴ1個2000円って言われると高いなと、そのリンゴちょっと信じられないなっていうことじゃないですか。じゃあ日経金株価22,000円、これって今高いのか安いのかって、これなかなか難しいんですよ。でこれね、よく私例え話で言うんですけども、日経平均株、これ人間の体に例えると、
はい、
日経平均株価1万円以下っていうのはね、もうこれは完全に意識不明な状態ですよ。もうどうしようもない、はい、で1万円から1万5000円ってのはどういう状態かって言ったら、退院して通院してお薬を飲んで、まあ少し負担通りの生活ができるのが1万円から1万5000円。じゃあ1万5000円から2万円って少し運動を始めようかと、まあ、草大会でも出てみようかと、そんなレベルですよ。で2万円から2万5000円、これは今どういう状況かって言ったら、ちょっと大会出てみようかと、東京マラソン出てみようか、なんかちょっとそういった普段のスポーツジムで汗を流すよりもちょっと競技でやってみようかと、そんなとこ
積極的ですね。
積極的で2万5000から3万円が全日本選手権とか、私が優勝した国体とか、うん、そのレベルですよ。2万5000から3万円で、3万円から3万5000ってのはいよいよオリンピックですよ、うん、世界選手権ですよ。そして3万5000以上がメダリストなんですよ、うん、じゃあ日本はメダルを狙うのかと、 オリンピックを目指すのかと、もう本当こんな草大会でいいのかと、そこのもう瀬戸際なんですよ。私はやっぱりね、もう一回オリンピック出てメダルを狙おうじゃないかと、そういう国にしようじゃないかと、それがね投資のね原点なんですよ。いまいち分かりづらいですか？
いや、半分ぐらい分かりました。
今積極的でいいんだってい
う。いいですね。半分ぐらい分かってくれるの十分ですよ。
かなり気持ちが伝わってきたと思います。あの論理よりも気持ちが伝わったっていうのは、僕はそれがすごくね、
いいですね。いい。さすがですね、川さん。
そういえば今メダルっていう話ありましたけども、ピョンチャンオリンピック行かれたそうですよ、太蔵さん。
そうですよ、もう小平選手が金メダル日曜日取った時に、これはもう感動しましてね、もうそうだピョンチャンに行こうと。でこれもねやっぱ投資家視点なんですよ、何のチケットも持たずツアーにも申し込まず、そうだピョンチャンに行ってみようと言って、人間はオリンピックを見ることができるのかと、その実証実験で先週19日の月曜日の朝思い立ちまして、で19日月曜日は大阪で仕事があったんです。で最終便であの関空からソウルに入って、翌日20日にソウル駅からピョンチャンにアタックしたんですよ。
弾丸だったんですか？
いや弾丸で、朝ソウルでソウルから特急電車が出てまして、そのピョンチャンまで、30分に1本ぐらいあるんですよ。で約1時間ちょっとぐらいで行くんですけども、いきなりちょっと洗礼を受けましてね、完全にその特急電車満席で、で普段だったら2時間ちょっとで会場まで行けるとこ5時間ぐらいかかりましたね。着いたのが2時過ぎだったんですよ。でも、まあ、せっかく着いたんでね、なんか特にその日はですね、例のカーリング女子、はい、それのイギリス戦予選をやってたんですよ。だからこれ見たいってチケットでね売り場で言ったら、もうソールドアウトだと。カーリングはもうソールドアウトって言うんですよ、うん、あんなにカーリングはね世界的人気競技だと思わなかったですけどね。でも何でもいいから、じゃあちょっと今日見れる種目ないかと、今当日券でと、そしたら探してくれて1個あると、
はい、
なんだって言ったら、男子のアイスホッケーだと、おいいじゃないですかと、じゃあそれお願いしますと、で渡されたチケットがノルウェー対スロベニア戦だったんですよね。日本人の私にとってはこれほどどちらが勝っていただいても結構な試合はなかったんですけどね。
ヨーロッパでやってもいいよ、
まあ、いやまあでもね、本当言って勉強になったのはね、とにかく一番感動したのは現地のボランティア、本当本当に素晴らしかったです。もう丁寧に案内してくれてね、いや僕がそのチケット売り場どこだったら、もうこちらです、出口はここです、こうですっていうね、あんなにね、しやっぱりね大会の成功の鍵はね地元の熱意ですね。いやこれはもう勉強になりました。
そうですか。なんか今回は AI などもいろいろ駆使されていたって言ってましたけどね。あ
のパネルなんかでもすごい大きなパネルで、うん、高校あのいろんな国の言葉でちょっとパネル触るとそのパッと変わったりね、非常にあのハイテクないいオリンピックでしたね。
リスナーの方からも夢飾りさんからです、はい、ピョンチャンオリンピック日本のメダルラッシュで面白かったですね、うん、その反面韓国のオリンピックの経済効果あまりなかったと伝わっていますが、どうですかねと。現地に行かれた太蔵さん、実感いかがですか？
いや僕はね、うん、経済効果っていうのはよく分かりませんけどね、どう測るかっていうのは。ただ韓国にとっては非常にいい、大会だったと思いますね。3月これからパラリンピック、まあ、行われますけどね、本当に韓国の皆さんにはね、大会の成功をお祝い申し上げたいと思いますね、
はい。
まあ、外務大臣みたいな言い方で申し訳ないんですけどね。
だって太蔵さんだってそれで、一泊二日だったのかな。
いや二泊三日で、
ね、二泊三日でも、でそれなりにやっぱりお金はなくなったわけですよね。お財布の中からお金使ったわけですね。
ただ、まあ確かにそれはでもこれはね自己投資なんですよ、うん、やっぱり行って実際見て、うん、そしてやっぱり感じるもの、あんなに日本では寒い寒いって言うじゃないですか、どんだけ寒いかと思って、もう着込んで着込んでね、もう行ったらもう私汗だくなりましてね。
選手の方々結構顔寒そうにしてましたけど、
ね、でもよく考えたら私旭川出身でね、マイナス30度で生まれてますからね、なんつうことないなと思って。
もともと寒さに強い太蔵さんですけれども、ね、
いやうちはないかうちはと思いましたね本当に。
あと一つ、はい、太蔵さん、パウエル新 FRB 議長の就任後初の議会証言がありますか？
これがリスナーの皆さん、はい、私の今の唯一の心配事ですよ。今日議会証言ありますね、はい、このパウエルさんという方が本当に頼れる人なのかどうなのか、はい、まあ、前回申し上げましたけども、よく閣僚でも大臣になることがゴールの人と、大臣になってこんなことやるっていう大臣と、まあ2パターンいますよと。もうパウエルさんの私はね顔を見てるとね、もう議長席に座ったその瞬間でも人生のゴールテープを切ったようなお顔をされてるのじゃないかなという不安があって、これねトランプ政権は 今年の11月に中間選挙がありますと、非常に厳しい戦いになりますと、で政権も冷戦化する可能性があると。でこの間でやっぱり何度かは危機が来ますよ、経済危機は。その時にパウエルさん その FRB 議長としてのやっぱり指導力、はい、マーケットとの対話力、これ試される時が来て、その時に我々投資家が一番困るのは、パウエルさん何考えてるんだろうかと、はい、何をしたいんだろうかと、これがいまいち不透明な。で今日議会証言ありますから、ぜひ注目していただきたいなと思いますね。
日本時間の、ね、27日の午前0時です。注目しておきたいと思います。はい、次回太蔵さんご出演3月13日2週間後のご出演となります。はい、そのあたりもね、結果も伺っていきたいと思います。はい、太蔵さんどうもありがとうございました。杉村太蔵さんでした。投資って楽しいねのコーナーでした。